千客万来ダメ元な話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元な話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。さあ2017年一発目はある方の持ち込み企画でございます。受験特集でございますね。さあセンター試験が直前ということでこの企画でございます。ゲストを3人来ていただいております。まずはこの方、去年も出ていただきましたゼロさんちゃんです。
はい、よろしくお願いします。はい、最高学府東京大学から来ましたゼロさんです。あのですね、まあ昨年に引き続きあのこの賢特集、受験特集に出演させていただけるということで、まあ、あの昨年とは違った切り口はちょっと聞いてるんですけれども、ちょっと賢ながらのエピソードなんかも紹介できたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
賢何回言うねんお前自分のことを。さすがに聞いてられんかと。
そういう立ち位置だと思ってる。
あ、なるほどね。
キャラも演じていかない。
振り切って言ってくれるのね。
頑張りますよ。やっぱり今日はね、ヒール役としても立ち振る舞わないといけないと思ってますから。
助かります。
頑張ります。
あなたはね、あなたは本当にタイガースキャストのメンツにも生まれて、スカイプの立ち位置分かってきましたね。ありがとうございます。助かってます。いつもありがとうございます。
お願いします、
は
い、
さあ続きまして初登場ですかね。あのツイッターでね、この方はねダメ元出てみたいなって言ってくださいました。初登場でございます。8人目くんです。
千客万来ダメ元な話をお聞きの皆様、はじめまして、8人目です。神戸の最高学府神戸大学からやってまいりました。よろしくお願いします。
最高学府つけなあかんの2人とも。
まあ一応大学っていうのはまあそういう扱いです
ね。ああ、そうなのね。
セルフさんになぞって、なぞって。
ああ、そうかそうか、そうね。俺もそう言ったからね。なぞってやるようにっていうようにしたけども。いや、初めこ、はじめましてですね、この番組はね。何回か面識はありますけども。ね、はい、もう、あなたが中3の頃から私、スカイプで繋いでますからね。
そうですね。
はい、なんならあれですから、8人目くんは去年のその、賢特集にメール送ってますからね。
そう。で、これ聞いて、神戸大学受かったようなもんだから。
そうそう。
本当にね。
ありがたい。ありがたい。
今、だから、その、8人目くんの立場の方はね、今年、今、まさにセンター試験受けるよっていう方は、これ聞いて、縁がいいですよ。なんていうんですか、縁起がいいですよ、これはね。
はい。
はい。
楽しみにしてください。
はい、そうね、ありがとう。戸惑いもあるでしょうけども、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、最後はですね、この、企画のプレゼンターでございます。この方でございます。タモンちゃんです。
こんばんは、タモンです。広島の最高学府こと、広島大学経済学部出身です。今日はよろしくお願いします。
いや、もうさっき打ち合わせでピリピリしてたから、タモンちゃんはもうね。
ピリピリはしないですよ。
ピリピリしてんな思ったら、ちょっと僕アイロンかけてるんでちょっと待ってくださいって言って、なんやねんお前、温度差が分からへんねん。お前のピリピリ感が
ピシャッとしたいなって。
ピシャッとしたい。今別に清掃せん
ね
んやろ。
ピシャッとしたいってね、こういうね。
あ、そうなの。
ちゃんとした社会人になっていただきたいな。残りの2人も学生ですけども、
今日はあなた企画、
思いも込めて
です、ね、あなたプレゼンツですからね。
はい、こんばんは。はい、ちょっとですね、去年も、
はい、
お勉強特集というか、
あ、はい、ありましたよ、これね、
あの受験特集
やってた中
で、あれを聞いてですね、
はい、
来年あるなら絶対出ねばと思ってしまった次第で、
あ、1年越しの
待った、1年越しの、
そんな酷評されてます、大丈夫です。
いや、だってね、あの新年早々、明けましておめでとうございますメールが、あ、多聞から来たと思って、あれと思ったら、いやー、もう受験特集 あるなら出させてくださいみたいなことを言って、全く考えてなかったんだけど、あとアモンが言うならじゃあやろうかってことで始まりました、
ね、あ、本当ですか。
そうですよ、何も考えてなかったです。よかったと思って助かりました。
何やるか考えてなかった。
考えてなかった、考えてなかった。俺まだ3週目ぐらいやろうな思って、ゆっくり構えてたら、
あ、本当はね、あ、そう、3週目にはやろうと思ってたってこと
か。いや、3週目には何か自分のことをやろうと思ってたけど、
あ、なるほどなるほど。
本当はね、元尾さんのターンだったんだけど、まあセンター試験が今週の、まあ、13日から始まるということで、
その、
はい、順番を変えていただきまして、
あ、すいません、気使ってい
ただいて。いやいやいや、もう楽しみにしてます、今日はね。よろしくお願いしますね。はい。はい、じゃあ、この3人で今日はお送りしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
これ皆さんにね、ちょっとお詫びというか、まあ、代わって私謝りたいと思うんですけども、 受験特集といえばチキンバレーなんですよ。受験特集というか、千年の会はチキンバレーなんですけども。
それは言い過ぎでしょ。
やっぱあいつがめっちゃ出てくれるのね、俺の会に。直前に風邪をひいて、ちょっと高熱出てまして、今。
あら。
ちょっと、まあ、大事をとってお休みということになってますので、チキンバレーファンすいません、本当にね。
そうですね、僕も、そうそう、去年の放送を聞いて、うん、一番もんもんしたかったんですけど、ね、
怖い怖い怖い怖い。
でもチキンマリは聞くからチキンマリには伝わると思うので。
そうです。
でもね、
伝わります。
はい、
去年のね、そのまあちょっとこう手前味噌の話になりますけど、
はいはい、
賢特集、受験特集やった後結構いい評価いただいたんですよ、うん、面白かったとか。
ああ、俺の耳には届いてませんね、それは。
いやいやいや、これじゃあ、賢特集終わった後のトーキングもう一回聞いてみてください。
ああ、
福さんがめっちゃいいこと言ってくださって。
身内やんか。そう、身内のはもう当てにしちゃいけませんよ。俺も探しに行くか、身内のあれを、評価を。まあいいですね。タモンちゃん、何なの、その去年の
は。僕がですね、うん、去年一番ちょっと、なんていうんですかね、しっくりこなかったというかですね、
はいはい、
まあ、本当に日本を代表される大学に進まれた方2人が話してるんで、しょうがなかったとは思うんですけども。
怖えわ。うん、
もう本当に一番上の頂点の話しかされてないんですね。
あ、
一番気になったところはね、
レベルが高い話ってこと。
いや、レベルが、まあそうですね、レベルが高いし、でちょっとですね、うん、あまりに上に行き過ぎてしまうとですね、
うん、
まあ手前味噌の話をしますけども、まあ、我々なんかも高学歴とは言われている中でも、その中でも上と下があるわけですよ。
あ、まあまあね、あるんでしょうね。
の中でもう、なんていうんですかね、もうあまりに上に行き過ぎてしまうと、その本当の数パーセントの人の話しかしてないんですね、うん、なんで、まあ、上の方にはいるつつも 20% ぐらいの人の話をしましょうよっていうのが今回の、
はい、ああいいね、
だから大学受験全般みたいな
話になったら
いいってことですね。
これをやることによって多門にまた鼻ついてね、はい、またもっと下の話しましょうって来年出てくると思いますから。
そうですね。
はい、もうどんどん高校受験しましょう。
どんどんどんどん、そこに、どんどんどんどん下に向かっていけば。
下に向かうって言っちゃダメでしょ。行きましょう。
ね、
はい。
いろいろ、裾野を広げていっていただけるといいのかなと思います。はい、
まずね、もう一回、去年の復習じゃないですけど、
はい、はい、はいはい。
センター試験は私知らないんですよ。
うん。
そこからですね。
そこから、たもんちゃん、どう教えてよ。みんなを、3人教えてよ。
そうそうそうそう、
何をするの、何をしてるの、センター試験って。
センター試験というものが何日あるか知ってますよね。
2日、
2日ありますよね、
はい、
でまあ1日目は文系の科目、俗に言う国語、英語、まあ、社会系の科目、地理系、公民ですね、
はいはい、
順番が確か社会から始まるんですよね。
あ、そうですね、社会、国語、英語、リスニングの順番です、
ね、まあ、英語のリスニングですね。で1日終わるんですね、で2日目が、はい、物理化学系と数学、はい、
うんうんうん、
で確かそれはなんか科目によって時間が違った気がするんですけど、それって変わってないんですか。
まず理科基礎っていうのが先にあって文系が受けるような、でその次数学2つやって、はい、最後理系が受ける理科ですかね。
あ、その順番だと今こんな形になってんだ。
数学2つとかある。
数学2つあるんですよ。
1A と 2B ってやつですね。
そうそうそうそう、
もうわかんねえ。そうなんだ。
まあ、1A っていうのがどちらかというと高校1年生ぐらいまでで大体終わる内容で、はい、2B っていうのが2年生で大体やるような内容です。普通の学校で。
そうそうそうそう、
いうことですね。ちょっと範囲が違っててですね、
うん、
やっぱちょっと 2B の方がちょっとどっちかというと高度な内容になってます。
あ、難しいんだね。
サイン、コサインとか出てくるやつが、まあ、2B ですよね、主にね。ベクトルとか。
そうですね。あと、数列とかですね。
それ数学なんか、うん、それ数学なんやね。
数列、うん、数学です。
あ、オッケーオッケーオッケー。うん。8人目くん、あっていうのか、まあ、去年はこれだった？去年はそんな感じ
で。そうですね。はい。
2日間
一緒です、ね。はい。
なるほど。はい。それで何点満点でしたっけ、結局。はい、
リスニングって結局どういうカウントにするんですか今。
あれ大学によるんですよね。だからその50点を、うん、だから英語とリスニングの250点にしたものを200点に換算した点数に直してやる大学と、そのままリスニングの点数をまで含めて950点満点にしちゃう大学といろいろあるんですよね。
なんで、計算がしやすいという意味では900点に直すのが一番やりやすいんですね。
そうそう、900点満点がちょうどいいぐらいですかね。
っていうのが、英語が200点、国語が200点、数学が200点。これは文系も理系も一緒です。
はい、はい、はい。600点だ、これで。はい。
これで600点ですね。残り300点を、文系は社会系の科目から2つなんで、例えば地理公民から地理を選びます、日本史を選びます、世界史を選びますで100点分、
はい、
と公民科目、政治経済倫理、ね、はい、現代社会の中から1科目選んで100点満点、
はいはいはい、
あと理科系の科目を1つ、まあ、科学なり物理なりを選んで100点の300点にするか、理系の子だと、まあ、一般的、これも一般的な話なんで、例外の大学はあるんですけども、うん、理科系の科目から2科目と社会科系の科目から1科目で300点満点にする。
そこは選べる
んですね。
志望校に合わせて選ぶんですね。
そう、何かか、
例えばこの、あの、その、うん、この大学の、そうそう、何かはここでしか選んじゃいけませんとか事前に言ってあるんですよ。それを受ける人はこの科目を受けるようにしなさいとか。
そうよね、経済学部言うてんのに数学に強くないと困るよみたいな。
まあそうですね、あの学部の特色によって、やっぱり外国語系の学部だったら英語がやっぱり配点が高かったりですね。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあでも基本国語数学、はい、英語は、
まあ、英語が配点が高いんで、
そうそうそう、でその
いといけませんよ
と、センター試験だけはもう必ずこうオールラウンダー、全ての科目幅広くいかなきゃいけないんですよ。そのセンター試験先に進むと、自分 の, その得意な科目で受験とかもできたりはするんですけど、うん、センター試験に関してはもう高校の範囲ほぼ全部を対象として受けなきゃいけないです。
ユーティリティから、
そうそうそう、ユーティリティ。
今お話をしているのは、あの、はい、国立大学受験する場合の話です。
あ、
で、
はい、
例えば私立大学でセンター試験利用というのがあってですね、
はい、
この点数を持ち点として私立大学に受験することができる大学があるんですね。
それは去年言ってましたね、チキンバレーがね。
そうそう、おー、覚えてますね。
あ、覚えてます。大好きなチキンバレーが。
はい、例えば、はい、この例えば A 大学の何々学部には、英語と、国語と、まあ、地理の点数だけで判断しますよって大学もあればですね、数学はいらないよって大学もあるんで、あの、センター試験を全員2日間受けてるわけではないです。なんで極論を言
う、あ、
そうそう、ね、だから私立大学のセンター利用をもう最初から第一志望で考えてる子は別にわざわざそんなたくさん受ける必要ないわけですよ、め
ん
どくさいし、自分の必要なものだけ受けることができる、
はいはいはい、あ、いい復習になりました。
ただ国立大学の、はい、ほとんどの国立大学の場合はその 9科目、はい、5教科9科目をあのちゃんと受けなきゃ受験資格がありませんので。
なるほどね。
それは全部受けましょうと。
そうそうそう、
だこの3人は受けてきたってこと。
受けましたよ。
受けました。
結果も
受けました。力強い、
ました、
うん、心強いし力強い、うん、
でですね、はい、ここから先が、まあ、これも復習かもしれないんですけど、
はいはい、
まあ、あのセンター試験というのはですね、ま、全部マーク試験なんで、
はい、
次の日にもう全部答えが新聞に載ります。
あ、言ってた。でも見るな、
新聞にも載るし、うん、予備校で発表されます。
はいはい、
そうそうそうそうそう。
で、自己採点ができちゃいます。あの問題持ち帰れるんで、
はい、
で自己採点をします。全員というか、はい、まあ、まあしない人もいるかもしれない、
まあ、2日間終わったらね、2日間終わったら、はいはい、全部終わったらね、
うん、で自分がどれぐらい取れたかというのが分かります、
はい、
まあ 60% しか取れなかったな、 70% しか取れなかったな、 80% 取れなかったなっていうのがあるんですけども、
うん、
そのデータを予備校に提出します。大体の人
は、はいはいはいはい、
3大予備校、まあ、4大予備校のいろんな予備校に提出して、
うん、
で、まあ、自分はこの点数だったけどこの大学を考えているよっていうのをなんか書いてるんですね、
はいはいはいはい、
そしたら予備校側としては、何々大学の何々学部にはこれぐらいの子がこれぐらい受けてますよっていうデータがどんどん蓄積されてい
く。ああ、なるほどね。あ、順番なんだもんね、結局。
そうそうそうそう、
点数が良くても。
で、例えば何々大学に受けようと思ってるけど、
うん、
今センター終わった段階では本当は定員が150人だけど250位でしたと、
うん、
100人抜かんといかんと、
お、
二次試験でね、
はいはい、
ってなるとちょっと他の大学も見なきゃいけないなとかですね、
うん、
逆に本当はここに行きたかったここが志望校で見てみたら蓋を開けてみたらですね、うん、まあ、全然 定員150人のところで30番目になったと、
はいはい、
だったらもう一個上のランクの大学受けてみようかなとか、いろいろそういうパターンが
生まれ
るわけ、ね、
そう
だから駆け引きがあるわけでしょ、本当に動かずもう勝負する人もいれば、
そうですね、もう本当にここに行きたくてしょうがないと、
センターがね、だいたい1月の中旬ぐらいじゃないですか、
はい、
でも1月の下旬入る頃、20日ぐらいでもうすべてその情報が出てるわけですよ、各予備校から、
はいはいはい、
でその後に絶対学校の先生と三者面談して、
うん、
本当にお前はここ受けるんかとか、こう最終確認をされるわけですよ、予備校はこう出してるけど、はいはいはい、そのまま行けんのかお前とか、
はい、
逆に先生側からしたらもう一個上のとこ行けるぞとか、
お
いろんなこう話し合いをするわけですよね、
ほう
これが結構駆け引きなんですよ。
あ、なるほど、
そうですね。
いやなるほどな。
でですね、
はいはい、
去年の放送だと、うん、
はい、
まあ、はっきり言うとですね、
はい、
あのチキンバレーさんと鳥谷くんの言ってる大学に関しては
一緒の話です。
同じ
一緒の人ですよ。千年原さんと正俊さんの話ですよ、それあなたが言ってるの。あのチキンバレーさんと鳥谷さんって一緒の人ですよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
大丈夫、うん、あ、オッケーオッケー、よかった、突っ込んで間違って、俺が突っ込んで間違えたのかなと思って、すいません、はい、いいですよ、はいはい、
あの去年の二人が言ってる大学っていうのはですね、センター試験っていうのはあくまで、なんていうんですかね、とりあえず資格を得るためだけの試験みたいなもんでですね、本当に二次試験がほとんどウェイトを占めてる大学なんです、ね、
そうだからセンター試験の対策なんてね、こう言い方悪いですけど、
はい、
もう直前の2週間ぐらいでちょちょいとやるようなもんなんです。
言い方悪いな。
あのスタートラインに立つための試験なんですね。彼らからしたら
ちょいなんですよ、これは。
ちょいちょいちょいなのね。
まあそんなところでこけてるようじゃうちの大学は受けれませんよ。
そう
ああ言ってたわ。
なんですね、
はい、
ただしそのような大学はですね、上の2つ、まあ、3つ4つぐらいまで出てして、
はい、
まあ、大多数、はい、残りの大多数の大学はですね、さっきのそれで あのセンター試験でですね、
はい、
勝負の6割7割決まっちゃってるんですね。
え、それ8人目くんのとこもそうなの？
そうですね、うちも大体
結構そうですよね、
はい、ウェイトが高いですね、センター試験。
キャスティングミスか、去年のキャスティングミスだな。
だから例えば
去年の、
はい、そうあのせだからうちのその東京大学の場合だとセンターが1に対して二次試験の割合が4なんです。だから、
はい、
点数がね、
20%
ぐらい、そう、でもっていうことですよ、他の大学だとってことですよ。
でちなみにうちの大学はセンターの丸々900点がそのまま持ってかれるんですね。
おお、すげえ。
でうちあれなんですよ、なんか全体の点数がアホみたいに高いだけで900点まるまる持っていかれて、二次試験で800点あるんで1700点満点で、
ああ、じゃあもうセンターが5
割、センターが5割、
本当だ、すごいね。それは普通だ。
これ各大学でまあ決まっててですね、
うん、
そのセンターの割合っていうのがですね、
半々ぐらいはまあ結構ある。
半々が多いですよね。
神戸も聞いていい？神戸大学はどれぐらい？
うちはですね、センター試験が6割ぐらいです。
うわ、多くなっていくやん。
はい。
まあ、センター試験って、高校の教科書の内容を忠実に、なんていうんですか、
ね、再現
して
るって。
教科書をちゃんと勉強してれば点数取れるんで。
それ言ってた。東大の人が作ってるって言ったよね、教授が。
そう。
だから、教育的にすごくよくできた試験なんですよ。
ね、ちゃんと、だみんなが普通に勉強できることやってれば取れますよ、点数。何してたのっていう上から目線のやつなんでしょ、だから。
そう、ね。いや、実際そうですよ。
で、まあ、大多数の大学生になろうとしている子たちは、そこをきっちりまずはやりましょうというのが。まあ、
基本やね、基本。
そう、基本をちゃんとできて、で、まあ、基本もちゃんとやって、ちょっと応用の問題も解けて大学に入っていきましょうねと。
タモンちゃん、これね、今もう何分撮ってますけども、めちゃめちゃ分かりやすい今日。
あ、本当です。
めちゃめちゃ。
その辺の話がごっそり抜けてたんです
よ。いや、めちゃめちゃ分かり。チキンバレーゼロさんじゃが悪いわけじゃないです、去年もね。
いや、まあそうなん
です、ね。めちゃめちゃ分かりやすい。ありがとうございます。いいよ、はい、いいよ、もうお手応え感じてるよ。はい。
まあ、なんで、その2本立てで基本的には大学、国立の大学入試というのはありますというのが大体、スキームの話ですね。
大事なんだね。だよ、やっぱめっちゃ大事なんや。
すごく大事です、はっきり言うと。やっぱ泣いてる子がいたりするのは、やっぱそういうもんですよね、やっぱり。
で、過酷なんですよ。 この2日間やるって言ってもね、朝もう9時ぐらいから夕方の6時ぐらいまでを2日間やるわけですよ。
はいはい、いや普通やろ、仕事やったら普通やろそれ。
いや違う、
仕事やったら普通なんですけどね
遅いわ、
追い込まれてるわけですよ。しかも制限時間 1科目につきこう何十分とかこう決められてるわけですよ。
そうなんです。
まあまあ命かけて、まあまあね、時間制限もあって大変でしょうけど、プレッシャーもあるだろうしね。
そうそうそうそうそう、
まあ、あとあるあるかもしれないんですけど、一個一個の試験の時間の間がちょっと微妙に空くんです
よ。そうそうそう、40分50分ぐらいありますよね。
ええー、あ、そう
なんですか。で、そこで何するかとか、そう、そういうのもあるんですよね。
それは、
言いましたけどね、
八里目くんはポッドキャスト聞いてくれてたんだよね、確かね。
あ、そうですね、はい。クイズ鍼灸師を聞いてます。
いやいや、それはそれで問題だよ。それは問題なんだよ。いや、
まあ、その問題はもう次のテストには出ない
けど。出ないやろ。
鍼灸師の問題は。
答え当たんねえんだから、あれ。難しいよ、自信なくすだろ、あれ。不満十出てくるわけないやろ、不満十。
不満十は答えれない、ね。
出てくるわけないから、あれ。
英語の試験受けながら、次の答えは何だっけなって思いながら、答えてましたね。
英語の試験なかった？
いや、
新人さん。
それエアジョーダンの6が正解。
いや、初めて彼女に送ったプレゼント、それ問題。出てけえへんわ、それ。俺、肩立て券言ってたんだから、俺。やっちゃったよ。間違えたやつね、あれ、間違えたやつ。
試験終わった後に続きを聞いたら、はい、エアジョーダンだってなったんです
気になってるやん、ちょっと。もう、悪影響やんか、それ試験に対して。クイズ鍼灸師受験生は聞かないでください、皆さんね。
でもリラックスできるんで。
リラックスできます、
ね、リラックスね。
ああ、そういうことか。リラックスできればいいわけね。はい、ああ、リラックスできればいいよ。あれを聞いてストレス感じる人もいるからね、でも。
うん、まあまあ、それはもう、過ごし方は本当に人それぞれで。
いいのね、
そうそうそう。寝てるやつもいるし。
そこで参考書を見るなって言ってたよね。必ず見るな、もうチキンバレーはって言ってたよね。
まあまあ、それも考え方によってなんで。
あ、いいね。
見ちゃったりしてましたけどね。
ああ、そうだ
ね。本当に人それぞれです。まあ、見たからってしょうがないですよ。ただ僕は落ち着きたいために見てた。
あ、それ見てリラックスできる人もいるわけ、ね、
そうそうそうそう。リラックス方法はもう人によってなんで。
なるほど。
手持ち無沙汰で待ってるっていうのは僕はできなかっただけなんで。
チキンバレーの心理で言うと、その見ることによって、ああこれも、あ、こんなあったや、そういえばみたいなんでパニックになっちゃう人は見ない方がいい。
まあまあ、それはありえますよ、
ね、それは見ない方がいいって、そういう子はね。
はい、まあそこはもう、まあもう受験勉強で、もうさっきゼロさんがちょっと言ってたかもしれないですけども、はい、何回も何回も模試というものを受けてくるんですね、
はい、
練習をしてるわけですよ、予備校が作る、
はい、
もうセンターに似たような問題を作るわけですよ、うんうんうん、予備校が、各予備校がね、
うんうんうん、
でそれをもう何度も何度も3回も4回も受けてるわけですから、はい、受験生は、うん、なのでもうリラックス方法なんかも含めてね。
そうそう、だからこの模試についてをちょっと広げていきたいんですけど、
はい、広げてよ、広げて。
そうですね、
例えばこの8人目くんとかはね、うん、どこの会社のマーク模試とかこう受けたり、まあ、学校で受けることもあっただろうけど、
いや、うちはこんなやったらあれですけども全部受けてましたね。
それ真剣も寸大も
変わって真剣も寸大も前頭も頭身も全部受けてましたね。
うわすごい
大変。
学校がさせてたっていう、
だからその各予備校がね、それぞれさっき言ったように模試をやってるわけですよね。真剣っていうのは、はい、いわゆる真剣ゼミ、ベネッセ。
ベネッセ。はい。
はい。あそこがやって、まあ多分ね、日本の高校生一番受けるんじゃないかなと思うんですよ。真剣の、
ね。そうですね。模試って。真剣が多分一番受けてますよね。
はい。まあ学校に教材とかも提供してる中で、うちの模試も受けてくださいよみたいな、多分営業されてると思うんで、受験者が多いみたいな。
その、だから会社が作ってる試験、テスト、問題をやれってことね。はい、ああ、やるってことね、
はい。で、まあ、レベルとしては多分、今紹介する中で一番優しめというか、結構基本の基本、中でも基本を取り上げたような、
なのでなんていうんですかね、ちょっと自信づけにはすごくいいかもしれないですね。
あ、
点こんだけ点数取れるんだっていうのが、
そうそうそうそうそう、
分かりやすいんで。
あとは他、真剣と、
で真剣の次は、次にレベル高いどうしよう、頭身か前頭かだと思うんですけど、
今でしょ、今でしょのやつ、
今でしょ、そうそう、
ああ、いつやの、
前頭って可愛い、可愛いです、可愛いです、
あ、可愛い、
可愛い、可愛い、うん、どっち、
可愛い、じゃあ可愛い行きましょう、
可愛い
塾の、可愛い塾のね、マーク模試っていうのはね、まあ同じく前頭マーク模試っていうの、うん、名前であるんですけど、ここの特徴はね、まあ問題のレベル的には結構平均的なんですけど、
はい、
得点が出た後に、だからセンター換算得点みたいな謎の指標を示してくれるんですよ。だから例えば6月の段階だとしたら、まだ勉強が追いついてないから、本番の目標の点数よりも低いじゃないですか、 多分、
はいはいはい、
本番用の問題解いたとしたら、で今はあなたこれぐらいですけど、うん、この時期にこれぐらいの点数だった人は本番ではこれぐらい取れるはずですっていう目標の点数を示してくれるんですよ。
でもそれなんか緩くなんないそれ、あ俺これぐらいいけるんだったら大丈夫やろっつって勉強しなくならない、
そうそうそう、でもそう僕もそう思ってたんですけど、でも前頭側はこうそういう狙いで毎回やってくれるんですよね。でそれを目標に、まあだから自分の目標があんまりよく決まってない人だとか、
うん、
あとその今の立ち位置、自分のその現在の立ち位置を知る上では結構いい感じの模試かなというふうに思いますかね。
河合塾
あんまり前頭って受けてなかったんですけど、その判定、はい、まあ出るじゃないですか、
はい、
あれはその、はい、例えば6月だったら6月の点数で判定は出てくるんですか。
そうだからその6月の点数を踏まえた上での換算得点で点数あの判定を出してくれるんですよ。
あ換算得点で判定を出してくれる。
そうそうそうそうそうそう。そこがちょっとややこし
い。どうかなっていうのはありますね。
そうですよね。未来の話、ね、
今の段階で今の段階ではそうそうそ
う未来は見えるのかっていう話ですよ。
見えるのか。俺7月の段階で未来見えないって言われたからな。6月か。
そんな話もありましたね。
6月関係ねえんだよ別に。月じゃねえんだあれやな、関係あるのはな。でも今が幸せなんで大丈夫です、ありがとうございます。
そうですね。
で次は
終わりよければ全てよしなんですよ。
あそう、あ出た、そうだね、タモンちゃんそうだね。
最後ね3月、うん、あれ何日だったかな、十何日かに合格発表で名前があの番号があればいいだけの話なん
です。そうですよ、3月何日に女を抱けてればいいってことだね。だから俺は
そうそうそうそう
そう、そうだそうなんかい。
あれ確か3月7、8、9とかそれぐらいだったよね確か。
そうです、一番遅いと、ね、一番遅い東大で前期が10日ですかね。
発表される日もなんかあの大学によってなんか違うんですよ、よく分かんなくて。
あそうなんだ。
だからそ
うそうそう合格発表の日が違うんですよ、は
い、大学の発表が出た後で、あいつ受かったけど俺どうなってんやろみたいな、違う大学受けてるとあるんです。
あ、はいはい、
あるあるあるあるある
あるあるあるね、いいね、あるある、全然俺 なしなしやねんけどさっきから。
で次、まあ、東進はまあ同じぐらいのレベルなんで、あんまり僕もちょっとよくわかんないですけど、はい、一番難しいって言われて、あどうぞ、あどうぞ。
東進、でもちょっと分母が少ないイメージがありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
そうそう、だからその、
受
ける人が少ないとデータがあんま信用できないじゃないですか。
あなたは
何番目ですよって言われても、じゃあ、他にこれ受けてない人はどれぐらいのレベルやねんってわかんないんで、
はいはいはい
はい、結局、その、真剣みたいな受験者が多い人の方が信頼度が高いっちゃ高いですよね、もしとしては。
じゃあ8人目くんのとこは、まあ、全部受けてるということはデータを取る側とかそれを見る側にしてはすごい優しいね、ありがたいというかね。
そうですね、そうですね、もう判定はもうたくさん出るんでもう バカになってきますからね。どれがほんまやねん
って。あそういや信頼そういうことね、
は
い、
確かに受ければ受けるほどどれがいいんだろうじゃないけど、まあ、体調とかね、うん、自分が得意なところが多めに出たりしたらやっぱ結構触れるわけですよ、
ね、ああ、ね、そっかそっか。
そしたらその調子が良くてあの自分が得意なところが出てっていろんないい条件が重なった時にいい判定が出てても、うん、いろいろ悪い条件が重なった時に悪い判定が出たら何しにしていいか分からなく
なって、
そうそうそうそう、
でそれが一番多いのが寸大なんですよ。寸大の模試っていうのが厄介なんですよ。
いやらしいですね、寸大は。
寸大はもう、いい思い出がないですね。
そう、形式は似せてるくせに、問題めちゃめちゃむずいんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、僕、寸大に通ってましたけども、まあ、あの予備校はすごいことしますよね。本当に。
なんか、本当、京都大学の問題のを穴埋めにしただけみたいなセンターしかしますね。あそこの模試は。
だからまあここで悪い成績取ったとしても先生は絶対気にするなって言ってくると思います。絶対気にしなくていいです。
気にするなと。
ああこれリアルなのかな、じゃ今受けてる人らはね、じゃあ寸大気にするなと。
今どうなってるかちょっと僕受験したのってもう10年ぐらい前の話なんでちょっとずれてるかもしれないんですけども、
うん、
だいたいなんていうんですかね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけども、
大丈夫、
神戸大学とか、
はい、
九州大学、名古屋大学ぐらいを目指す学生が目指す一つポイントとして 80% を目指しましょうぐらいがあるんですね。ちょっと
センター 80%?
センター 80% っていうのが一つ。
80% と同じくらいの、はい。
正直ちょっと厳しいな、もうちょっとスタートライン立てませんよというライン
があります。ね。
で、あの、河合とかの模試だと、
うん、
まあ、82% ぐらい調子がいいと出たりするんですね。それぐらいを僕も実はまあその層にいたというかですね。
すごいね。
その辺のあたりにいたんで、ゼロさん君とかもう9割超えでしょ多分。
僕は 95% が本番でした。
すげえさらっとこいつマジですげえな。
あそう、まあ、9割は切りたくないなぐらいが本
命でした、ね、あの9割を切ってくると正直東大とか、まあ、一橋だとちょっと大丈夫ってなっちゃうレベルなんです、ね、
もう全部もう出す問題出てくる問題分かってしゃあないやろ。笑いが止まらないやろ。
一緒いですよ。もうだからちょいです
うわ。 だその辺の世界になってくると、あの得意な科目は100点で当たり前、苦手な科目は8割以内に収めましょうなんですよ。
はあ、得意なのでもうバー稼ぐってことね。
そうだ、合計が8割であればいいだけですから、苦手な科目はちょっと低くても大丈夫なわけですよ。
ちょっとそのなんていうんですかね、その特殊な方々の層以外の人たちで8割を目指そうと思うと、うん、まあ、得意な科目は9割5分ぐらいを目指していって、ちょっと苦手なのは、まあ、7割前半ぐらいで収めなきゃ。
そう特に国語がやっぱり8割目指そうとなると結構難しいで、
そうですね、厳しい。
そうですね、
他の科目で稼ぐ必要が出てくるかなっていうことなんですよね。
国語難しいよね、うん、
国語って満点って毎年なんかすごい人数少ないんですよ。他の科目って満点アホほど出るんですよ。
あ、出るんや。
ぶっちゃけると僕数一 A は満点でした。
うわすげえ。
だからみんな数1は満点でしょ。多分一番多いに数1じゃないですか。
どうなんですよ。ちょっと今じゃあ僕結果見ますね。
いや
メモってるんですけど、
結果を見れるの今。
ゼロさん君はちょっとそう年末にそう話を聞いて
教えてくれるんですよ。
あの最後成績を開示しますっていうのを選択すると、うん、あなたはセンター何点でした、二次試験何点でした、合格者の中で何番目でしたぐらいの情報をなんか出してくれるんですよ。
そこまでです
か。思ったよりあの満点が少なかったんでちょっと恥ずかしいんですけど、じゃあ言いますね。
はい、
地理 B が91点です。
安いな。
で国語173点です。
あ、200点満点で、
はい、英語が200点です。
満点、
これ満点です、満点、
はい、
おいおい外人やないか。
数学 1A が100点です。
100点やってるじゃないか。
2B が97点です。科学が科学94点、物理100点です。
うわもうすごい。
で95%と、
まあ、大体それぐらいですね。大体行ったか行かないかぐらいだったと思います。確か
こいつすげえな、普通に喋ってた俺
で。まあぶっちゃけ言うとですね、センターで 95% も持ってたら、うん、まあもちろんね最高学府に合格してるんで当たり前なんですけども、はい、まあどの大学でも選びたい方です、はっきり言うと。
へえ、
どんなところにそのさっき言ったセンター試験が終わった後のなんていうんですかね、自分これぐらいでしたけど、うん、どれぐらいですかねの、お伺いを立てた時にですね、うん、まあ軒並みいい結果で返ってくるんでしょうね。
まあまあでしょうね。そう
でしょうねじゃねえ、お前のことは。
まあだから
でした、当時はね、当時はそうです。当時
何番目っていうのが、何番目までを A 判定、何番目までを B 判定っていうのがあるんですけども、ね、まあ A が並んでるんでしょうね。
でしたね、その当時はね。
ゼロさんさんは、はい、センター利用とか出してたんですか。
センター利用はね、早稲田の政治経済、はい、あそこに出して、はい、そこは抑えてましたね一応。
いやすごいですね。
もう、まあ、早稲田もだから受かるよ。早稲田は私立になるの。
そう
私立ですけど、
でね、これねちょっといいですか、
はい、
早稲田のねセンター利用ってね、うん、センター終わった後に出願できるんですよ。これがね、
うん、
何がすごいかっていうと、自分のセンターの点数を分かった上で出願するわけですよ。
はいはい、これやったらいけると、ここに。
そう
そうです。で
普通他の大学っていうのは、うん、それされて受験者がいなくなっちゃうと困るんで、
うん、
受験そのセンターの前が締め切りなんですよ出願の。
ああはいはいはいはいはい、
そうお前は何点取れるんだの状態でもう出願しなきゃいけないわけですよ。
はいはいはい。
でも早稲田は逆にもう自分の点数を見た上で出願するんで、よりハイレベルな戦いというか自分に自信のあるやつしか来ないんで、これが結構難しいところであるんですよ。
あ、難しい。
でやっぱりそういう鳥谷だったりゼロさん君だったりみたいなレベルの子が併願で出してくるんで、ものすごいレベルの高い争いをしてます。
ああ、だから下もだからゼロさんちゃんたちは下行けるから余裕やからみたいなノリでしょ。まあ、お前らが降りてくんなよってことでしょ、他の人。
そういうことです。
でもそういうところに出す人って、
我々のパイがどんどん食われていくん
でね。そういうところに出す人ってもう 東京大学とか受かっちゃうんで、実際蓋開けてみたら早稲田に行く人もいないとかじゃないですか。
あ、まあでも一応定員の 何倍ぐらいかは合格で抑えてるはずだから、多分実質自体はまあ、人数取れてんじゃないかなと思うけど。
他になるほどです。
まあ、あの辺りの大学はもうセンター利用以外にもいろんな方法で入学方法があるんでですね。
そうそうそうそうそう。
だからセンター入って、本当にセンターで入ってるやつはほんまに少ないかもしれないですけど、
あのビリギャルなんていくつの方法で受験したか分かんないですからね、先生さん。
ああ、ドラマ映画のやつ。
そう、あれ慶応に受かったって言ってますけど、あれ何個受験してやっと慶応に受かったかみたいな感じなん
です。あ、枕だ、まあ、枕営業だ、枕まず
考えて、ね、うん、デルカは、あの、国立大学ってチャンスが1回しか、まあ、2回しかないんですよ。
センターと本ちゃんね。
試験とこうセンターに、センターもそうだし、センター終わった後に出せる大学って2つしかないんですよ。前期入試でここ受けます、後期入試でここ受けます。今、後期ってあるんだよね、まだ。
あります、あります。
はい、あります、あります。
後期入試っていうのがここで受けますっていう2つしか出せないんですよ。
はい、
ただ、私立大学は、お金さえ払ってしまえば、何回でも受けれるんですよ、極論を言っちゃうと。
あー、その大学の試験みたいな。
で、日程さえ被ってなければ、何回でも受験ができるわけです。
ほう。
極論を言ってしまうと。
あ、ビリギャルは何回も受けてるってこと？
そう、ビリギャルは
何回受けてるか知らないですけど、僕の友達で、とある大学に本当に行きたくてしょうがなくて、
うん、
12回受けて、2勝10敗だったやついますよ。2勝10敗でもちゃんと2勝してるから、その大学受けてるんですよ。
へぇー。
すげえ。
っていうやつはいますよ、やっぱり。
あ、そう、お金払って毎回受けるわけね、それ。
そう、うん、
まあ、学部の違いとかもありますからね。学部によってその入試の日が違うとかあるんで。
そう
なんですよ。うわー、そういうことか。
だからその子は本当に何学部でもいいって言った言い方あれですけども、もちろん行きたい学部はあるけども、うん、それよりもこの大学にどうしても行きたいからっていうので何個も何個も出して受かってましたね。
すげえ。
そのっていうのでちょっともう本当にやり方が全然違うんですよ。
うーん、
国立を受けるっていうのと私立を受けるっていうのは。
どっちにもうさすがに決めて、まあ、うん、3年生は決まってるけど、
3年生はね、多分ね、だから今センター試験あるでしょ、
はい、
センター試験でこれぐらいの点数取れたらここ、これぐらいの点数が取れなかったらここって事前に決めてるはずなんですよ。これ決めてないと絶対後でブレるんで。
そうです。
あの、はい、先生と事前に相談して、お前はだから多分あの今年のそのこの大学のボーダーはいわゆる 75% とか 80% ぐらいだから、 80% もし超えたらここに挑戦しようと、でももしダメだったらもう今年はそこはもうさすがに諦めろ、ここの大学にしなさいみたいなこと言われてるはずなんで。
あ、はいはいはい。
あ、じゃあそうだし、あと、
うん、どうぞどうぞ。
あとはまあ、特に高校3年生なんですけども、
うん、
浪人をする覚悟で行くかどうかですよ。
ああ、言ってた。
そうそうそうそう、それ去年初リメ君のアドバイスして、
ね、ああ言ってたね。
で、僕は正直現役の時それで行って見事に散って浪人してやり直したんで。で、今度浪人してしまうとですね、さすがに二浪はできないだろうっていうのがあの世間の常識なんでですね、
は
あ、今度は二浪しないためにですね、どう受けなきゃいけないかっていうのをより固く決めていかなきゃいけないっていうのがありますね。なので僕は実はですね、あの本音は別の大学に行きたかったんですけど、センター試験を受けて変えました。
ああ、そうか、そういう子もいるわけよね。だから
そうそうそう、そうするとでもそこを第一志望にしたやつがなんで降りてくんねんってまたなって下にずれちゃう可能性だったわけですよ、ね、
もうそれのどんどんどんどん連鎖です。あの一番最高学府の東京大学からどんどんどんどんそれが下に下に降りてきます
はいはいはい。
あ、なんでお前が来るんだってやつがやっぱりいますね、どこにでも。
ああ、分かってきた、去年よりも分かってきた。
すいません、申し訳ない。
いやいや大丈夫です、大丈夫。みんなが降りてきてくれてる俺のとこまでありがとう。
ちなみに8人目くんはもうセンターの前から今の大学志望でした、
はい、いや私は変わってますね、センター試験の前だと。はい、
え、どっちに変えたの？
降りてますね、私は。
あら
そうなんだ、そうなんだ。
降りてそこ行けんのかい相当賢いでしょ、でも神戸大学って。ゼロさんちゃんリアル、
いや、いいとこです、いいとこです。あの、三正代
って。あ、お前に聞くの間違えたわ。
あのね、その三正代って言われてて、
はい、
あの、いわゆるチキンバレーさんの一橋大学と、
はい、
あと大阪市立大学といわれる3つの大学が並んでいいと、はい、
そのあの小学というかですね、文系科目のすごい優の大学なんですね。
そうそうそう、
あの大学によってもですね、一括りじゃなくてですね、
うんうんうん、
まあ、成り立ちじゃないですけども、もともとどういう学部が中心で、大学ができていったかによって全然強さが違うんですよ。
そうだから各大学の強みがあるわけですよ。
あ、そう、ね、
だからこういう勉強がしたいからこの大学に行こうみたいな、
はいはいはい、法律の勉強したいよとか、
そうそうそうそう、
医学行きたい
わ、それこそ法律の勉強したいとかだったら文系の科目が強い大学に行くべきなんです。
そうそうそうそう、